このテープでは、県政枝より三三高知、2014年12月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三高知の内容は、表紙1ページ、高知家の食卓グルメ、その9、大豊町の田地川そば、ピックアップ1、2ページ、県立高等学校再編振興計画、ピックアップ2、3ページ、高知県功労者表彰、高知県文化賞、連載コーナー、高知家自慢の家族、4ページ、天神橋流のおもてなしで商店街に賑わいを、天神橋商店街振興組合、理事長、国吉安夫さん、特集5ページ、子どもたちの知、徳、体をしっかり育む、高知県教育振興基本計画、重点プランの取り組み。情報広場6ページ、催しその1、光のフェスタ in モネの庭、その2、人権ふれあいフェスタ、その3、ときめきパーティーの参加者募集、その4、高知城冬のお城祭り、試験その1、県立大学大学院、その2、ようやく筆記者認定試験、講座その1、子育て講演会、その2、電話相談ボランティア養成講座、その3、震災に強い人、地域、ネットワークづくり講演会、お知らせその1、医師、歯科医師、薬剤師の届け出、その2、全国漫画家大会議、その3、個人住民税の特別徴収、その4、工業統計調査、その5、不動産取得税の課税、その6、森林国営保険の業務移管、その7、がんの広域検診。県立施設のご案内7ページ、美術館その1、イギリスの振付家、ビリー・カウイーのダンス公演、その2、イギリスの美術展、ここだけの場所、芸政天文学習館、天体観測学習会、歴史民族資料館、その1、田辺敏夫の民族写真展、その2、昔の暮らしの道具展、牧野植物園、クリスマスウィーク、土佐山内家宝物資料館その1、展示室の閉室について、その2、吉祥展、その3、文化財保護の講座、坂本龍馬記念館、幕末維新期の書画と写真展、文学館その1、大和寺を愛した入江泰吉の写真展、その2、大久野姫巫女の歌と入江泰吉の講座、野市動物公園その1、クリスマスデイ、その2、お正月イベント。高知県推計人口8ページ、三三高知の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。これらのコーナーが変わるところには、という音が入っています。この音は早送り再生をした場合にわかるトーンインデックスです。12月の表紙は大豊町の田地川そばです。江戸時代の関所が置かれ、参勤交代では藩主の宿泊地、現在は国の重要文化財に指定されている旧田地川番所書院。その地元、田地川さんのそば粉10割で作ったそばは、黒くて太い麺が特徴で、もちもちした食感と豊かな風味を堪能できます。詳しいことは、大豊町プロジェクト推進室、電話0887-72-0450までお問い合わせください。以上で表紙を終わります。
次は、県政ピックアップその1です。子どもたちにより良い教育環境を提供するために、県立高等学校再編振興計画、県では、県立高等学校を取り巻く社会状況の変化を正面から受け止め、 子どもたちにより良い教育環境を提供するため、教育関係者や保護者、県民の皆様からいただいた貴重なご意見を参考に、今後10年間の県立高等学校再編振興計画を策定しました。まずはこの計画の基本的な考え方のうち、主なものを3つお伝えします。その1、適正な学校規模の維持と適切な配置。生徒数が減少しても高等学校としての教育の質を維持・向上するため、地域の実態や県全体のバランスなどを考慮しながら、適正な学校規模の維持と適切な配置に努めます。なお、高等学校で充実した教育活動を行うためには、原則として1学年4学級から8学級が適正な規模となりますが、高知市及びその周辺地域では1学年6学級以上の規模を確保したいと考えています。また中山間地域などで過疎化が著しく、近隣に他の高等学校がない学校や分校については、1学年1学級20人以上を最低規模として、できるだけ維持するように努めます。その2、生徒や保護者の期待に応える教育活動の推進。一人一人の個性や創造性を伸ばす効果的な学習指導や、社会のグローバル化に対応できる人材の育成などに取り組みます。その3、南海トラフ地震への対策の推進。すべての県立高等学校で南海トラフ地震から生徒の命を守るための対策を進めるとともに、津波による大きな被害が想定される学校については、安全な場所への移転などの対応を検討します。ただいまご紹介したような考え方に基づき、平成26年度から平成30年度の前期実施計画では、次の2県について県立高等学校の統合を行います。その1、高知南中学校高等学校と高知西高等学校。生徒数の減少への対応、グローバル人材の育成、震災に強い教育環境の整備を進めるため、現高知西高校の敷地に新たな中高一貫教育校を設置して、大学進学の拠点校、県内トップのグローバル教育校を目指します。平成35年度に統合が完了します。その2、須崎工業高等学校と須崎高等学校。須崎工業高校、須崎高校ともに生徒数が減少し、1学年3学級の規模となっていることに加え、須崎高校は南海トラフ地震による津波浸水のリスクが高いことから両校を統合、現須崎工業高校の敷地に交互地域の拠点校を設置して、さらなる発展を目指します。平成31年度に統合が完了します。県ではこの計画をもとに、生徒や保護者、地域の皆様の期待に応える活気と魅力あふれる学校づくりに取り組んでまいります。県民の皆様も県立高等学校の再編振興にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県教育委員会高等学校課、電話 088-821-4542 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.pref.koshi.lg.jp/soshiki/311701 です。以上で県政ピックアップその1を終わります。次は県政ピックアップその2です。 高知県功労者表彰、高知県文化賞。さまざまな分野で県政の発展に尽くされた高知県功労者、文化の向上に顕著な功績のあった文化賞受賞者の皆様の長年の功績をたたえ、11月3日に表彰式を行いました。高知県功労者の表彰を受けられたのは次の16名と1団体の皆様です。地方自治、大川村在住、元大川村助役の筒井明さん80歳。商工業、高知市在住、高知県工業会会長の山本五一さん74歳。高知市在住、高知県電気商業組合理事長の岡林秀夫さん73歳。高知市在住、高知県商店街振興組合連合会理事長の広末幸彦さん61歳。農林業、高知市在住、高知県木材工業団地連盟理事長の山崎昭夫さん70歳。江南市在住、高知県果樹研究協議会会長の岡村明さん68歳。四万十町の株式会社サンビレッジ四万十、平成13年設立。水産業、土佐清水市在住、久保津漁業協同組合代表理事組合長の滝沢満さん67歳。建設業、須崎市在住、高知県道路利用者会議会長の楠瀬健一さん79歳。社会福祉、宿毛市在住、高知県民生委員児童委員協議会連合会理事の三沖富彦さん74歳。南国市在住、高知県民生委員児童委員協議会連合会副会長の中村隆之さん73歳。香美市在住、障害者支援施設鏡の育成園園長の藤沢典吉さん65歳。保健衛生、中土佐町在住、須崎黒潮病院看護部相談役の古谷中江さん67歳。南国市在住、田野病院院長の臼井隆さん67歳。越知町在住、高知県歯科医師会副会長の大黒博文さん61歳。災害防除、高知市在住、高知市消防団小高さ分団分団長の井上博之さん73歳。安田町在住、中芸広域連合安田町消防団団長の小松博之さん62歳。高知県文化賞を受賞されたのは次のお二方です。教育文化、江南市在住の野島雅子さん88歳。国際文化交流、高知市在住の谷脇誠二郎さん87歳。以上、功労者表彰について詳しいことは、県庁人事課、電話 088-823-9601。 文化賞について詳しいことは、県庁文化推進課、電話 088-823-9793 までお問い合わせください。以上で、県政ピックアップその2を終わります。
次は連載コーナー、高知家自慢の家族です。このコーナーでは、県内各地で高知家を元気にしている自慢の家族をご紹介します。今回ご紹介するのは、天神橋商店街振興組合理事長の 国吉康夫さんです。四万十市の一条神社に隣接し、地域おこし協力隊をモデルにしたテレビドラマ、遅咲きのひまわりの舞台にもなった天神橋商店街で、にぎわいを取り戻そうと奮闘する振興組合の国吉理事長にお話を伺いました。国吉さんは語ります。以前の天神橋商店街は、日曜市の時など人であふれるようなにぎわいがありました。しかし、平成10年頃から相次いで大型量販店が出店したことも影響し、商店街の通行量はおよそ5分の1にまで激減。この状況に危機感を抱いたみんなが、商店街ににぎわいを取り戻そうと協力して、土曜夜市やおかみさん祭りなどのイベントを粘り強く継続しています。さらに、一条大祭の期間には、それぞれの店が100円玉や500円玉で買い物ができるお得感いっぱいの商品を揃えるワンコイン商店街を開催することで、大祭を見に来た方に商店街にも立ち寄ってもらえることが増えてきました。このような天神橋商店街ならではの結束力で、少しずつですが、にぎわいを取り戻しつつあります。全国の商店街と同様、天神橋商店街でも後継者の不足などにより、一時は空き店舗が増えてきました。そこで、県のチャレンジショップ制度を導入し、自分の店を持ちたい方に、半年から1年間のお試しで、商店街に出店していただいています。目標の達成が難しい方には、出店を諦めるようにアドバイスすることもありますが、現在3店舗が本格的な独立開業にこぎつけています。また、遅咲きのひまわりが放送された平成24年には、ロケ地マップを作成し、商店街の存在を広く知ってもらうことができました。こうした活動が評価されて、経済産業省の平成25年度、頑張る商店街30選にも認定されました。商店街の将来を決して楽観的には考えていませんが、自分が生まれ育った町ですから、ぜひにぎわいを取り戻していけたらと思っています。独立開業を目指す方には、現実的なアドバイスもできますので、この天神橋商店街で挑戦してみたい方は、ぜひご相談ください。以上について詳しいことは、四万十市中村天神橋29番地の天神橋商店街振興組合、電話0880-31-0280までお問い合わせください。以上で、高知家自慢の家族のコーナーを終わります。
次は特集です。子どもたちの知、徳、体をしっかり育む高知県教育振興基本計画重点プランの取り組み。県では子どもたちが自ら未来を切り開く力を育むため、高知県教育振興基本計画重点プランに基づき積極的に教育改革に取り組んでいます。今回は知、徳、体の各分野で着実にステップアップを重ねてきた成果と課題、主な取り組みなどをご紹介します。まず、知については、小学校の学力は全国上位に、中学校の学力は全国平均まで引き上げることを目標に取り組んでいます。その結果、小学校は全国平均を上回るまで改善し、中学校も改善傾向にありますが、小学校・中学校とも活用する力への対応が課題です。思考力や表現力などの育成を中心として、さらに学力を伸ばしていくためには、質の高い授業づくりや学習習慣の定着が必要であるため、小学校・中学校では、教員の OB で組織する学校経営アドバイザーによる学校経営への指導・助言、基礎学力の定着のための単元テストや 学習シートなどの教材開発、思考力や表現力を育成する国語や数学の教材開発、学習習慣の定着などを支援する放課後の学びの場を学校などに設置といったことに取り組んでいます。また高等学校では高知南中学高校と高知西高校にタブレット型のパソコンなどを導入し、課題探究型カリクラムと英語教育プログラムを開発・施行、義務教育段階の学習内容に立ち返りながら学習できる基礎的な教材開発といったことに取り組んでいます。次に徳については、児童生徒の自尊感情を育むとともに社会性や規範意識を高めることを目標に取り組んでいます。その結果、自尊感情、規範意識、社会性などを問う調査に対して肯定的に回答する児童生徒の割合が増えていますが、不登校などについては依然として厳しい状況が続いています。各学校では自立して生きていくために必要な能力や態度を育てるキャリア教育や読書活動など、次のような心を耕す教育に取り組んでいます。その1、道徳教育の推進。保育所や幼稚園、小学校、中学校間で連携した道徳教育の取り組みを普及します。各家庭に道徳教育ハンドブックを配布するなど、学校、家庭、地域が連携した道徳教育を推進します。その2、生徒指導の充実。生徒指導の視点を明確に位置づけた学校経営を推進し、子どもたちの自尊感情を育み、可能性を引き出す生徒指導を充実します。その3、いじめの防止。今年3月に策定した高知県いじめ防止基本方針に基づき、関係者が一体となっていじめの予防・早期発見・対処を推進します。その4、高校生の中途退学の防止と社会性の育成。中途退学の防止に向けた学校ごとの具体的なプランと、生徒の勤労意欲などを高める社会人基礎力育成プログラムを作成し実践します。また平成25年6月に策定した高知家の子ども見守りプランに基づき、知事部局、教育委員会、警察本部が連携して少年非行の予防、入り口、立ち直りの3つの段階に応じた取り組みを進めています。最後に、タイについては、小学校・中学校の体力・運動能力を全国平均まで引き上げることを目標に取り組んでいます。その結果、小学校・中学校の男女とも大きく伸びていますが、全国平均までもう一歩という状況です。体力・運動能力の向上は将来の健康づくりにもつながるため、体育の授業や運動部活動の充実に取り組んでいます。また学校・家庭・地域で連携して、子どもたちの体力向上の土台となる食育の推進や望ましい生活習慣を定着するため、次のような取り組みを進めています。その1、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けたスポーツ推進プロジェクトの展開。県民がスポーツ活動に親しみやすい環境を整備します。子どもたちの体力・運動能力の向上につながるスポーツの裾野の拡充から、トップ選手の競技力向上まで一貫した取り組みを推進します。その2、食育の推進や望ましい生活習慣の定着。よさこい健康プラン21に基づき、早寝早起き、朝ごはんなど 子どもたちの健康的な生活習慣の定着を目指して、発達段階に応じた健康教育を充実します。県ではこれからも、学校、家庭、地域の皆様と一体になって、子どもたちの夢や志を喚起するとともに、知、徳、体の各分野で、子どもたちの将来に向けて基盤となる力をしっかりと育む取り組みを進めてまいります。本県の子どもたち一人一人が自ら学び、高い志を持って行動する自立した人間に成長できるよう、県民の皆様の幅広いご支援とご協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県教育委員会教育政策課、電話 088-821-4731 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.pref.kochi.lg.jp/sohiki/310101/です。以上で特集を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570 高知県〇〇課だけで届きます。続いて、催し物のお知らせです。4件あります。その1、高知家丸ごと東部博プレイベント、光のフェスタ in モネの庭、北川村モネの庭丸もったんにある水の庭睡蓮の池周辺をライトアップし、昼間とは違う幻想的な空間を演出します。この機会にぜひご来場ください。日時、12月5日金曜日、6日土曜日、12日金曜日、13日土曜日、19日金曜日、20日土曜日、23日火曜日祝日から25日木曜日の17時から21時です。場所、北川村モネの庭丸もったん、入場料、高校生以上500円、小中学生200円。詳しいことは、北川村モネの庭丸もったん、電話 0887-32-1233 までお問い合わせください。また、ホームページ、http://www.kjmonet.jp/ にも詳しく掲載しています。その2、第18回人権ふれあいフェスタ。12月4日から10日は人権週間です。その一環として、人権問題に関心や理解を深めていただくためのイベントを開催します。ステージイベント、南吉高コンサート、それ池アンパンマンショー、子供人権ミュージカル、園児によるマーチング演奏、フラダンスショー、会場イベント、マジックショー、パネル展、啓発体験コーナー、子供広場、ご当地グルメンフェア、物産飲食販売、日時、12月7日日曜日、9時30分から15時30分、雨天決行です。場所、高知市帯屋町にあります、高知市中央公園。詳しいことは、公益財団法人高知県人権啓発センター、電話 088-821-4681 までお問い合わせください。 またホームページ http://www.kochi-jinken.or.jp/にも詳しく掲載しています。その3、高知出会いのきっかけときめきパーティー参加者募集。県内の独身男女に出会いのきっかけを提供するときめきパーティーを4回開催します。まずは気軽に参加してみませんか。日時平成27年2月6日金曜日、11日水曜日祝日は午後2回開催、13日金曜日。対象、結婚を望んでいる県内の20歳から49歳の独身男女。参加料それぞれの回3500円です。募集期間12月1日月曜日から平成27年1月4日日曜日。お申し込み先は高知で恋しよう応援サイトのホームページから必要事項を入力してください。詳しいことは高知県庁少子対策課電話 088-823-9717 までお問い合わせください。またホームページ https://www.koishiyo.perf.kochi.lg.jp/にも詳しく掲載しています。その4、高知城冬の城祭りを開催します。クリスマスツリーをイメージしたタワーキャンドルや LED イルミネーションで幻想的な雰囲気に包まれる高知城冬のお城祭り。天守閣からの夜景やステージイベント、地元食材を使った飲食コーナーもお楽しみいただけます。この冬は高知城の和みときらめきの世界で心温まるひとときをお過ごしください。日時、12月12日金曜日から14日日曜日、17時から21時、最終入館は20時30分です。入館料、高知城天守閣海徳館への入館は18歳以上420円です。詳しいことは公益財団法人高知県観光コンベンション協会電話 088-823-1434 までお問い合わせください。また高知城のホームページhttp://kochiparkk.jp/kochijyo/ にも詳しく掲載しています。次は試験のお知らせです。2件あります。その1、高知県立大学大学院第二次学生募集。募集する研究科と試験日、定員を申し上げます。看護学研究科、看護学専攻、博士前期課程、試験日、2月7日土曜日、8日日曜日、定員若干名。人間生活学研究科、博士前期課程、博士後期課程、試験日、2月7日土曜日、定員若干名。なお、 高知県立大学では、働きながら学べるよう講義日程を設定しています。ただし、看護学研究科一部領域を除きます。募集領域についてはお問い合わせください。場所、高知市池にあります高知県立大学池キャンパス。受験料3万円。出願期間、平成27年1月8日木曜日から22日木曜日17時必着です。募集要項配布場所、池キャンパス、英国寺キャンパス、高知県庁1階県民室、またホームページからも資料請求ができます。ホームページアドレスは http://www.u-kochi.ac.jp/childer/gr/ad/ です。出願方法、持参、または書き留め速達での郵送。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県立大学学生課、電話 088-847-8580 です。その2、高知県要約筆記者認定試験。要約筆記者として活動していただくための認定試験を実施します。日時、平成27年2月22日日曜日、13時から15時30分。場所、高知市大津大津にあります、高知県教育センター。対象、要約筆記者養成研修を修了した方、または補習講習を受けた要約筆記奉仕員。申し込み期限12月12日金曜日。募集案内配布場所、高知県庁障害保険福祉課。出願方法、持参または簡易書き留めでの郵送。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁障害保険福祉課、電話 088-823-9634 です。また、ホームページ、http://www.prefe.kochi.lg.jp/soshiki/060301/ にも詳しく掲載しています。また、このホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。次は講座のお知らせです。3件あります。その1、子育て講演会。県内で臨床心理士としてご活躍の浜川ひろ子さんに、輝ける子供たちの未来のために、思春期の子供の理解や進路を考えるヒントと題して、思春期の子供との接し方など、子育てのヒントについて講演していただきます。日時、12月13日土曜日、14時から15時40分、受付は13時30分からです。場所、高知市大原町にあります、高知県教育センター分館。募集人数80人。なお、託児ができます。無料ですが、予約が必要です。申し込み方法、電話、ファックス、またはメール。メールアドレスは、311902@kEN.jp pref.kochi.lg.jp です。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県心の教育センター、電話 088-833-2932、ファックス 088-833-2935 です。その2、電話相談ボランティア養成講座。助けと励ましを求めている一人一人に寄り添い、電話で対話をするボランティア活動、命の電話の相談員になるための講座です。日時、平成27年4月から平成28年3月、毎週土曜日14時から16時30分、場所、高知市丸の内にあります県保健衛生総合庁舎、対象20歳以上の方、募集人数50人、受講料25,000円、申し込み期限平成27年1月31日土曜日。申し込み方法、郵送。なお、申し込み用紙は高知いのちの電話協会に返信用82円切手を同封して請求してください。お申し込み先は、郵便番号 780-0870、高知本町郵便局支所箱5号、高知いのちの電話協会、電話 088-824-5002 です。詳しいことは、高知県庁障害保険福祉課、電話 088-823-9669 までお問い合わせください。また、ホームページ、http://www.ocn.ne.jp/childa-info/chi/ にも詳しく掲載しています。また、このホームページから申し込み用紙をダウンロードすることもできます。その3、震災に強い人、地域、ネットワークづくり、講演会。東日本大震災の被災地である宮城県南三陸町の職員と自主防災会の代表者を迎えて、行政と自主防災組織の2つの視点から被災時の状況や活動事例などを交えて貴重な体験を語っていただきます。日時、12月21日日曜日、10時30分から12時30分、場所、須崎市立市民文化会館、募集人数300人、申し込み期限、12月17日水曜日、申し込み用紙配布場所、高知県庁南海トラフ地震対策課、またホームページから申し込み用紙をダウンロードすることもできます。ホームページアドレスは、http://www.prefu.kochi.lg.jp/sohi.ki/0102/ です。申し込み方法、持参、メール、または郵送。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁南海トラフ地震対策課、電話 088-823-9669 9798です。メールアドレスは010-201@ken.pref.kochi.lg.jp です。次はお知らせです。7件あります。その1、今年は医師、歯科医師、薬剤師の届け出の年です。医師、歯科医師、薬剤師の免許をお持ちの方は、2年に1度、12月31日時点の氏名、住所などの届け出が法律で義務付けられています。今年はその該当の年になりますので、届出書を提出してください。なお、この届出は医療機関等に勤めていない方も含みます。提出期限、平成27年1月15日木曜日、届出書配布場所、高知市保健所、県内のそれぞれの福祉保健所、また厚生労働省のホームページからも届出書をダウンロードすることもできます。厚生労働省のホームページアドレスは http://www.mhlw.go.jp/ です。お申し込み先は住所地を所管する福祉保健所。なお、住所地が高知市の場合は、高知市保健所地域保健課です。詳しいことは、高知県庁健康長寿政策課、電話 088-823-9675 までお問い合わせください。その2、全国漫画家大会議 in 漫画王国土佐が、平成27年2月に開催決定しました。全国からたくさんの漫画家をお招きし、釣りのイベントや高知の食材を使った創作料理の発表や交流会、県出身の漫画家である西原理恵子さんと阿部野郎さんのトークショー、漫画家同士の作画対決、漫画の描き方講座などのイベントを開催します。一部のイベント参加には、全国のチケットピアで12月7日日曜日から販売する有料のチケットが必要です。日時、平成27年2月21日土曜日、22日日曜日、場所、高知市、須崎市、参加料無料、なお一部は有料となります。詳しいことは高知県庁漫画コンテンツ課、電話 088-823-9711 までお問い合わせください。またホームページ http://mangaokoku-tosa.jp/ にも詳しく掲載しています。その3、個人住民税の特別徴収について。個人住民税の特別徴収は、事業主が給与を支払う際に、従業員の市町村民税と県民税の住民税を天引きして市町村へ納める制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業主は、住民税も特別徴収する義務があります。従業員の方も銀行などで納税する手間や納め忘れの心配がなくなるというメリットがあります。事業主の方は、従業員の給与支払い報告書を市町村へ提出する際などに、合わせてお申し出ください。 年度途中で勤め先が変わった方も、新しい勤め先の事業主に申し出ることができます。手続きなど詳細はお問い合わせください。詳しいことはそれぞれの市町村、住民税担当課、高知県庁税務課、電話 088-823-9307 または高知県庁市町村振興課、電話 088-823-9316 までお問い合わせください。その4、工業統計調査にご協力ください。県内の工業、製造業の実態を明らかにする重要な調査です。知事が任命した調査員が12月中旬から事業所にお伺いして調査票を配布・回収します。なお、調査票に記入された内容は統計法に基づき統計作成の目的以外に使用されません。対象、県内で製造業を営むすべての事業所。詳しいことは、高知県庁統計課、電話 088-823-9345 までお問い合わせください。その後、不動産取得税の課税について、平成26年中に新築・増改築などの建築された家屋について、平成27年9月に不動産取得税の課税を行います。不動産取得税は、登記の有無や有償・無償にかかわらず、新築・増改築・売買・贈与・交換など、相続以外で、土地や家屋を取得された場合に課税の対象となります。なお、軽減措置を受けられる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。詳しいことは、安芸県税事務所、電話 088-734-1161、中央東県税事務所、電話 088-866-8500、中央西県税事務所、電話 088-821-4954、須崎県税事務所、電話 088942-2366、畑県税事務所、電話 088034-5114、高知県庁税務課、電話 088-823-9308 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.perefe.kochi.lg.jp/soshiki/110501にも詳しく掲載しています。その6、森林国営保険の業務が移管されます。平成27年4月1日より、国が実施してきた森林国営保険が、独立行政法人森林総合研究所へ移管されます。既加入者による手続きは不要で、保証内容にも変更ありません。詳しくはお問い合わせください。詳しいことは、高知県庁木材増産推進課、電話 088-821-4602 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.perefe.kochi.lg.jp/soshiki/ 030301スラッシュにも詳しく掲載しています。その7、平成27年1月から3月に実施されるがん検診の受診場所が選べます。お住まいの市町村のがん検診を日程の都合などで受診できない方のために、住所地に関係なく受診していただける広域検診を県内44会場で実施します。この機会にぜひご都合の良い会場で受診してください。申し込み期間、12月8日月曜日からそれぞれの検診日の3週間前まで。申し込み方法、電話、お申し込み、お問い合わせ先は、高知県総合保健協会、電話 088-832-9691 です。受付時間は平日の8時30分から17時です。また、高知県庁健康対策課のホームページ、http://www.peref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/ にも詳しく掲載しています。がん検診の種類と対象者、それぞれの会場の定員を申し上げます。肺がん検診、対象者、40歳以上の男女、定員200名。胃がん検診、対象者、40歳以上の男女、定員60名。大腸がん検診、対象者、40歳以上の男女、定員200名。乳がん検診、対象者、40歳以上の女性、定員30名。子宮頸がん検診、対象者、20歳以上の女性、定員100名。なお、実施するがん検診の種類は会場ごとに異なります。がん検診の日程と場所を申し上げます。なお、日程はすべて平成27年です。1月13日火曜日は須崎市の総合保健福祉センター。1月17日土曜日と1月18日日曜日は高知市の保健センター。1月25日日曜日は香美市のプラザ八王子、1月28日水曜日は香美市の保健福祉センター河北、1月31日土曜日と2月1日日曜日、2月2日月曜日は高知市の保健センター、2月3日火曜日は四万十市の安波武道館、2月4日水曜日は須崎市の総合保健福祉センターと伊野町の健やかセンター伊野、2月5日木曜日と2月6日金曜日、2月7日土曜日、2月8日日曜日は高知市の保健センター、2月9日月曜日は高知市の保健センターと津野町の総合保健福祉センターリラク、2月10日火曜日は土佐町の保健福祉センターと江南市の赤岡保健センター、2月12日木曜日は四万十町の役場東庁舎と高知市の保健センター、2月15日日曜日は大月町の農村環境改善センター、2月16日月曜日は高知市の春のあじさい会館、 2月17日火曜日は、安芸市の健康ふれあいセンター元気館と、高知市の春のあじさい会館、2月20日金曜日は、土佐市の保健福祉センターと、高知市の保健センター、2月23日月曜日は、高知市の JR 高知駅南口高知旅広場、2月24日火曜日は、佐川町の健康福祉センター川蝉、2月25日水曜日は、南国市の保健福祉センター、2月26日木曜日は、高知市の保健センターと宿毛市の畑健診センター、2月27日金曜日と2月28日土曜日、3月1日日曜日、3月2日月曜日は、高知市の保健センター、3月4日水曜日は、室戸市の保健福祉センター安らぎ、3月5日木曜日と3月6日金曜日、3月7日土曜日、3月8日日曜日、3月9日月曜日は、高知市の保健センター、3月12日木曜日は、高知市のサニーマート阿蔵野店、3月15日日曜日は、大豊町の総合ふれあいセンターです。次は高知インターネット放送局からのお知らせです。高知インターネット放送局をご存知ですか？知事の記者会見の様子や高知家のええもんなどをご紹介する動画配信サイト高知インターネット放送局を高知県ホームページ内に開設しています。ぜひご覧ください。高知インターネット放送局のアドレスは http://www.pref.kochi.lg.jp/movie/です。詳しいことは、高知県庁広報広聴課電話 088-823-9046 までお問い合わせください。最後に、12月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。12月の開催日は、6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日、20日土曜日、21日日曜日、23日火曜日祝日、28日日曜日、31日水曜日です。28日日曜日は、重賞競争高知市長賞典第36回金の蔵賞です。31日水曜日は、重賞競争グランプリ第45回高知県知事賞です。詳しいことは、高知県競馬組合電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。以上で、情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも9時から17時。ただし、
野市動物公園は9時30分から17時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。また、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿者手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。それでは各施設をご案内します。案内1、美術館。高知市高須353-2、電話088-866-8000、休館日12月27日から1月1日。その1、ビリー・カウイ・レジデンスと公園、平らな空の下で、アンダー・ザ・フラット・スカイ。開催日、12月6日土曜日、イギリスの振り付け家、ビリー・カウイによる国内ダンサーとのフィルムダンス創作発表。A プログラム、3G 映像とダンス公演、アート・オブ・ムーブメント・ダーク・レイン。開演時間13時、定員120席。B プログラム、新作映像とダンス公演、アンダー・ザ・フラット・スカイ。開演時間17時、定員399席。観覧料、それぞれの公演とも、前売り券1000円、当日券1500円。その2、プライベートユートピア、ここだけの場所。開催日、12月23日火曜日祝日まで、英国の国際文化交流機関、ブリティッシュカウンシルが所属する、約120点の作品を紹介。観覧料、一般870円、大学生570円、高校生以下は無料です。案内に、芸生天文学習館、秋郡芸生村和敷、校 4668-1、お問い合わせ先、高知県文教協会、電話088-824-5451。休館日、観測学習会と開催日時以外は休館。天体観測学習会、12月中旬に見える双子座流星群の観察が楽しめます。開催日、12月13日土曜日、14日日曜日、20日土曜日、24日水曜日。開催時間18時から20時。入館料無料。募集人数、それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話、学習会前日まで受け付けています。案内3、歴史民族資料館。南国市お高町八幡1099-1、電話088-862-2211。観覧料、特別展開催時510円。休館日、12月27日から1月1日。なお、2階長宗我部展示室は展示替えのため12月8日から2月28日まで休室しています。その1、企画展、 田辺敏夫の民族写真法、魂の式。開催日、平成27年1月2日金曜日から3月22日日曜日まで。人生をテーマに、土佐の民族写真家、田辺敏夫の情感あふれる白黒写真、約100点を紹介。その2、コーナー展、昔の暮らしの道具。電気、ガス、水道がなかった時代の生活がわかる道具を展示。開催日、平成27年1月2日金曜日から3月8日日曜日まで。案内4、牧野植物園。高知市五台山4206、電話088-882-2601。入園料720円。休園日12月27日から1月1日。クリスマスウィーク。開催日12月13日土曜日から25日木曜日。もみの木を植物オーナメントで飾り付けた本格的なクリスマスツリーが登場。ハンドベルの演奏やリースなどの手作り教室も開催。参加料。手作り教室のみ別途参加料が必要です。案内後、土佐山内家宝物資料館。高知市高城町 2-4-26。電話、ファックスとも088-873-0406。入館料300円。休館日12月26日から1月1日。その1、展示室の併室について、平成28年度中にオープンする、仮称、高知県新資料館へ資料を移動するため、平成27年3月末をもって展示室を閉室します。なお、一部の行事、講座は引き続き開催する予定です。その2、吉祥展。開催日、12月12日金曜日から平成27年2月1日日曜日まで。おめでたい文様をあしらった美術工芸品や土佐藩の正月行事を紹介。また、えと羊にちなみ、毛織の陣羽織を特集展示します。その3、土曜講座。開催日、12月13日土曜日、14時から15時30分。文化財講座、地域に見る文化財保護の活動。場所、山内資料館隣、山内会館。入館料無料。募集人数、先着60人。申し込みは不要です。案内6、坂本龍馬記念館。高知市浦戸城山830。電話、088-841-0001。入館料500円。休館日、年中無休。幕末維新期の書画と写真展。開催日、平成27年1月16日金曜日まで。案内7、文学館。高知市丸の内 1-1-20。電話088-822-0231。観覧料、常設展のみ360円。休館日12月27日から1月1日。その1、万葉集、心の旅展から大和路を愛した入江泰吉の作品とともに、 開催日、平成27年2月8日日曜日まで。観覧料500円、常設展も含みます。その2、特別講座、大久野姫巫女の歌と入江大吉。開催日、12月21日日曜日、14時から15時30分。高岡市万葉歴史館館長で、奈良女子大学名誉教授の坂本信之さんによる講座を開催。募集人数先着100人。申し込み方法、電話または文学館でも受け付けています。案内8、野市動物公園。江南市野市町大谷738。電話0887-56-3509。入園料460円。休園日12月1日、8日、15日、27日から31日、1月1日。その1、動物園のクリスマスデイ。1、動物たちにクリスマスケーキプレゼント。開催日12月21日、日曜日。開催時間13時から先着100人。2. サンタとトナカイからのプレゼント。開催日12月23日火曜日祝日。開催時間13時から、ただし小学生以下先着200人。3. オリジナルカレンダーの配布。開催日12月21日日曜日、23日火曜日祝日。開催時間9時30分から先着100人。その2、お正月イベント。開催日平成27年1月2日金曜日、3日土曜日9時30分から2015年カレンダーをプレゼント。それぞれの日とも先着150人。13時から餅巻き大会も開催。雨天の場合はお餅配布します。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から10月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は737,761人。前月に比べ347人の減少です。そのうち男性は346,783人。前月に比べ165人の減少です。女性は39,978人。前月に比べ182人の減少です。世帯数は321,622世帯。前月に比べ23世帯減少です。この33高知2014年12月号の発行部数は336,000部。発行日は平成26年12月1日。編集発行は高知県高知県庁広報広聴課郵便番号 780-8570 高知市丸の内1丁目2番20号。E メールアドレス 11-1301@ http://ken.pref.kochi.ld.jp ホームページアドレス http://www.pref.kochi.ld.jp/制作は株式会社アークデザイン研究所。サンサンコーチに関するお問い合わせは、電話 088-823-9046。なお、この広報誌は、それぞれの市町村役場でもお渡ししています。また、県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課、電話 088-823-9634 までご連絡ください。